続きまして、聖書朗読、ガラテヤ人への手紙3章26節から29節、第3版新約ですと367ページ、新改訳2017年度ですと378ページ、説教の題としまして、私たちのアイデンティティ、斉藤牧師からその後メッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
聖書をお読みいたします。ガラテヤ人への手紙3章26節から29節。あなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供です。キリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのです。ユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由人もなく、男と女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。あなた方がキリストのものであれば、アブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。以上です。
おはようございます。今日皆様とご一緒に主を礼拝し、そして主の御言葉に聞けることを大変嬉しく思っております。私はこちらの礼拝に伺うのは2年少しぶりになります。前回見てみたら2024年の6月にですね、当時まだ藤山牧師でしたけれども、講談交換でこちらでご奉仕いたしました。それからですね、牧師交代もありまして、そしてまたこのように講談交換でご奉仕できること、大変主に感謝をしています。コーナーとグロリアは車で15分ほどですね、同じ市内で同じ教団で、そしてルーツも同じ教会ということで、これからもぜひですね、良い交わりを続けていけたらと願っています。また昨日まではバイブルキャンプも行われました。私は広岡先生と一緒にキャンプインとしてご奉仕をしておりまして、広岡先生が小学科のリーダー、私は中高科のリーダーということで、大変広岡先生にお世話になりました。またこのグロリアチャペルからたくさんのキャンパーや、また奉仕者もお送りくださって、本当に素晴らしい祝福あふれるキャンプとなりました。また今日も礼拝後に短い報告があると伺っていますので、またそれもお聞きできることを楽しみにしています。それでは短くお祈りをして御言葉に聞いていきましょう。私たちの天のお父様、今この時神様ご自身が私たちにお語りください。神の言葉によって私たちを生かし、私たちを導いてください。イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。今日の説教題は私たちのアイデンティティとしました。アイデンティティ、横文字がずらっとこう並んでいますけれども、これ日本語に訳すと自己同一性という言葉になるんですね。なんか余計難しく聞こえますけれども、アイデンティティ、自己同一性ですね。要するにこう自分とは何者か、こう自分を一つにしている、こう自分とは何者かということです。自分は何者か、あなたは何者ですかと、問われたら皆さんどういうふうに答えるでしょうか。いろんな要素が挙げられると思うんですね。私の場合ですと、男性であって、そして日本人であって、そして、夫であり、そして、父親であり、そして、コーナー福音教会の牧師と、そういったいろんなことが挙げられると思うんですね。で、今日ですね、開いている聖書箇所にもそういったアイデンティティに関わる事柄が出てきます。それが28節です。ユダヤ人、ギリシア人、そして奴隷、自由人、そして男、女ですね。このガラテヤ書が書かれた当時の時代、重要視されていたアイデンティティがここに挙げられています。なぜ重要視されていたか、 まあ、こういったアイデンティティによってその人の価値が決定されていたからです。まずはユダヤ人とギリシア人とありますけれども、まあ、このギリシア人というのは異邦人ともそのまま言い換えても問題ない、そういう表現です。まあ、当時は異邦人、そしてギリシア人と呼ばれることがあったんですね。でこのユダヤ人と、まあ、異邦人ですね、これは当時のキリスト教会の中で一番と言ってもいいぐらい重要視されていたアイデンティティでした。ユダヤ人こそが神に選ばれた特別な民であって、そして律法を知らない異邦人は生まれながらにして罪人である。だからその異邦人が神のために加わるためには旧約聖書の律法をきちんと守ってユダヤ人のように生活しなければいけない。それをしない異邦人のクリスチャンはたとえクリスチャンであってもユダヤ人よりも劣った存在である。教会の中でこうユダヤ人と異邦人のランク付けがなされていたんです。同じクリスチャンであってもユダヤ人か異邦人かでランク付けがあった。それがこの手紙が送られたガラテヤの教会でまさに起きていたことでした。28節では次にですね、奴隷と自由人が出てきます。奴隷と自由人、まあ、これは当時の世界に存在していた社会的な階級です。社会的な階級、あらゆることを自由に自分の意思で決める権利を持っている自由人、それに対してそういった権利を一切持っていない、自分では何も決めることができない、それが奴隷です。で当然当時の社会において価値ある存在とされていたのは自由人ですね。奴隷か自由人かで人としての価値が決められていた、そういう時代です。恐ろしいですけれどもそういう時代だった。そして最後ですね、最後男と女が出てきます。男と女、これも男女平等なんて概念はもう一切ない古代の時代です。女性の地位は極めて低いものでした。あらゆるところで権利が制限されていた、本当に女性にとって生きづらい時代だったはずです。女性は男性よりも劣った存在だと信じられていたんですね。今では考えられませんけれども本気で信じられていた。で男か女かで人の価値が決定されていたわけです。時代的には少し後になるんですけれども、 あるユダヤ教文書にですねこういう言葉が残っているんですね。あるラビの言葉なんですけれども、お読みします。ラビユダは言う、毎日唱えなければならない祝福がある。私を異邦人にされなかった神に祝福があるように、私を女にされなかった神に祝福があるように、私を奴隷にされなかった神に祝福があるように。こういうラビの言葉が残っているんですね。聞くに堪えないですよね、今の時代。本当にひどい差別主義者です。とんでもない差別主義者の言葉ですけれども、これが当時の一般的な感覚だったわけです。みんなそういう感覚だったんですね。このラビだけがひどかったわけじゃなくて、みんなそうだったからこういう言葉が残っているわけです。その人がどういう属性を持っているかで人の価値が判断されていた。これを聞くとですね、あ、時代が変わってよくなったなと私たち思います。でそれは間違いなくそうだと思います。けれども 形は変わっても今の時代は今の時代で同じようなことがあると思うんですね。例えば学歴というものがあります。どこの大学を出ているかで社会での扱われ方が変わります。あるいは社会的な立場とそれに伴う年収というものもありますね。年収何千万円の社長さんと、まあ、いわゆるまあフリーター、社会はその違いをどう見るか、他にもたくさんあります。容姿、見た目ですね、見た目であったり能力であったり家柄であったり、いろんなことでその人の価値が判断されます。聖書の当時の時代と形は変わっているけれども、実はあんまり変わっていない。教会はどうでしょうか。教会はどうか。一般社会よりははるかにマシだと思いますけれども、でも教会は教会で違う価値基準が出てくることがあると思うんですね。信仰歴何年か、どれくらい礼拝や平日の集会に出ているか、どれくらい奉仕をしているか、どれくらい聖書の知識を持っているか、どれくらい献金をしているか、そういったことでこういいクリスチャンかどうかが判断されていく。ある基準を超えていれば自分はいいクリスチャンだとこう安心できる。逆にある基準に達していなければ自分はダメなクリスチャンだと落ち込んでいく。で、時にはその判断基準が他の人に対しても向かっていきます。あの人はどうだ、この人はどうだ、他の人に向いていく。そういう現実は教会の中でもあると思うんですね。もちろんそれがいいと思っている人は誰もいないはずです。でも意識せずにそう思ってしまう自分がいる、そう感じてしまう自分がいる、そう見てしまう自分がいる。そう考えると聖書が書かれた当時の時代でも今の時代でも一般社会でも教会の中でも同じような現実があるのではないかということを考えさせられます。しかしその現実に聖書は切り込んでいくんですね。改めて28節、ユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。ユダヤ人かギリシア人か、奴隷か自由人か、男か女か、そういった基準でこの世界は私たちの価値を判断しようとする。しかし神様の前にはそんなの一切関係ないのだ。なぜなら私たちは皆キリストイエスにあって一つだからである。キリストにあって 私たちはみんな同じ一つのアイデンティティを共有している。それは何か、26節、あなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供です。私たちはみんな神の子供とされている。ここに私たちの一つのアイデンティティがあるのだ。それは決してユダヤ人とかギリシア人とか男とか女とかそういった区別が一切なくなるということではありません。イエス・キリストを信じた後もパウロはユダヤ人の男性でした。それが変わったわけではないですね。イエス・キリストを信じたからといって人種が変わるわけではありませんし、社会的な立場が変わるということも基本ありませんし、性別が変わるとかそういったこともないわけですね。少なくとも今の世においてはない。大事なのは、たとえどんな違いがあってもキリストにあるすべての人は神様の前に等しく神の子である、等しく価値のある神の子供なのだということです。ここで言う子供というのはですね、あえて言うならこれ養子のことを指しているんですね。実際この後ガラテヤ書の4章に入ると5節で今年の身分を受けるですね、今年の身分を受けるっていう言葉が出てくるんですけど、これは養子として迎え入れられるという意味の言葉なんですね。養子として迎え入れられる。で、これ養子という場合は実子が当然いるわけですが、実子は当然神の一人子イエス様ですね。そこは今日一旦触れません、一旦深掘りしませんけれども、私たちは養子として神の家族に迎え入れられた。一人ではありません。一人だけ迎え入れられたのではない。時代を超えて世界中から数えきれないほどのたくさんの人が養子として迎え入れられた。もちろん人種はバラバラです。ユダヤ人もいればギリシア人もいます。日本人もアメリカ人も中国人も韓国人もみんないます。社会的な立場も様々です。社長さんもいれば、いわゆる平社員もいる、公務員もいれば、フリーターもいる、主婦もいます。他にも男性もいれば女性もいて、幼子もいれば青年も中年も高齢者の方々もいて、信仰歴1年の人もいれば50年以上の人もいる。みんなバラバラなんですね。全然違う。けれども父なる神様にとっては全員等しく愛する我が子なんです。みんな等しく価値のある大切な大切な子供です。今日の箇所の最後29節にはですね、あなた方がキリストのものであればアブラハムの子孫であり約束による相続人なのですとあります。神の子供ということは神様の財産、神様の豊かな祝福を相続する、受け継ぐ存在ということです。そこに 差別は一切ありません。ユダヤ人はちょっと多めで、日本人はちょっと少なめなんてこともないんですね。教会で奉仕をたくさんした人にはより多くて、なんてこともないわけです。献金をたくさんした人には多いということもない。もちろん神様はよくやった、褒めてくださいます。一生懸命神様に聖地に仕えた、よくやった、忠実なしもめだ、褒めてくださいます。ただそれで神の子供としての価値が決定されるわけではありません。みんな等しく神様の祝福を受け継ぐ相続人です。いいクリスチャンもダメなクリスチャンもない、みんな大切な大切な神の子供だからです。説教の冒頭で私たちのこういろんな属性と価値が結びつく、そういう社会の現実があるというお話をしました。ただそういった価値というのは必ず移り変わっていきます。例えば、社会的な立場、何回も挙げてますけれども、大企業に勤めている人がいるとします。すごいね、周りの人は称賛します。実際すごいことではあるでしょう。で、本人もそれを誇りに思っています。けれどもそれはいつか必ずなくなっていきます。そのいつか必ずその会社を退職する日がやってきます。場合によっては何か失敗をしてある日突然リストラされるということもあるかもしれない。大失敗をして会社を追われるということもあるかもしれない。するとその人の価値はどうなるのか、あるいは容姿、見た目に関して、こう若くてかっこいい人、綺麗な人、みんなが振り向く、みんなが憧れの人いますよね。しかし人の肉体というのは必ず衰えてきます。誰も自分のことを振り向かなくなる日がやってくる。するとじゃあその人の価値はどうなるのか。そういった移りゆくものに自分のアイデンティティ、自分は何者か、自分のアイデンティティを置いている限り、私たちは本当の意味で安心して生きることはできません。いつ自分のこの価値が失われるか、いつ人から見放されるか、いつあなたはもういいですよ、もう価値がないですよと言われるか、絶えず恐れを抱きながら生きていかなければならない。必死になって自分の価値を示していかなければいけない、維持していかなければいけない。しんどい人生です。疲れる人生です。けれどもそうではない人生が私たちには与えられています。神の子供として生きる人生です。子供は何歳になっても子供です。親と子供の関係はずっと変わりません。この神の子供という立場が揺らぐことは決してない。たとえ私たちがこの世界から見放されたとしても、価値がないと 見なされたとしても、あるいは私たち自身がこんな自分なんかもう価値がない、いる意味がない、何の役にも立っていない、そう思えたとしても、神様の眼差しが変わることは絶対にありません。愛する我が子を見つめる父なる神様の眼差しが変わることは決してない。私たちはキリストイエスにあって神の子供とされているからです。ここに私たちのアイデンティティの核があります。もちろんいろんな属性があります。男、日本人、牧師、まあ、そういったものがアイデンティティです。でも私たちのアイデンティティの核は何か、揺るがない土台は何か、それは神の子供です。神の子供であるということ。移りゆくものではなく、決して揺らぐことのない、変わることのない神の子供という立場の上に私たちのアイデンティティを置いていく、気づいていく、父なる神様によって愛されている、大切にされている神の子供として歩んでいく。イエス・キリストによって与えられているこの豊かな恵みの上に立っていきましょう。私たちは何者か。私たちはキリストイエスにあって神の子供である。ここに私たちのアイデンティティがあります。お祈りをしましょう。私たちの天のお父様、私たちについて回るさまざまな属性、それによって人の価値が決定される厳しい世の中があります。もしかしたらそのような価値基準が教会の中にも入り込んでしまっている、そのようなこともあるかもしれません。私たちはそういったものに流されやすい、惑わされやすい、そういう弱さを持っています。けれどもそこに本当の安らぎはありません。本当に安心して生きることができない、そんな現実があります。けれどもあなたはそんな私たちに向かって、あなたは私の愛する子である、いつも温かい眼差しを持って私たちを見つめ、私たちを抱き寄せてくださる、それが私たちの父なる神様です。私は神の子供である。ここに私たちのアイデンティティを築いていくことができますように、決して揺るがない、決して変わることがない、この神の子供という立場にいつも立って、この恵みに固く立って、子供としていつもあなたを愛し、あなたと共に自由にのびのびと喜びを持って歩んでいくことができるよう、これからも私たちの歩みを導いてください。この祈りをイエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。